それでは、愛の符を、愛の抱負ホールズモールですかね。私は明日のことは何にも賛美しましょう。私は明日のことは何にもわからないけれど恐れはしない。主イエスの言葉を信じ任せて 聖書を開きください。今日の聖書箇所は使徒の働きの20章に入っています。いよいよパウロたちはエルサレムに行ってですね、戻ろうということでですね、出発するわけなんですけどね、このエルサレエペソでの騒動の後ですね、今日はその箇所になりますけどね、先週は19章からですね、見てまいりまして、エペソで非常に大きな騒動が起きてしまったということですね、20章ですね、今日は使徒の働きの20章から見ていきたいと思いますけど、それでは一節からお読みします。騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。パウロはここで3ヶ月間過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようという時に船に彼に対するユダヤ人の陰謀があったと。彼はマケドニアを経て帰ることにした。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコと、セクンドデルベ人ガイア、テモテアジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。種なしパンの祝いが過ぎてから、私たちはフィリピから船出し、5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、そこに7日間滞在した。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することに、していたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してある。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた、抱き起こしてみるともう死んでいた。パウロは降りてきてみて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて心配することはない、まだ命がありますと言った、そしてまた上がっていき、パンを割いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は引き換えた青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。さて私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出版した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分を、陸路に自分は陸路を取るつもりでそう決めていたからである。こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミテレネに着いた。そこから出版して翌日キオスの沖に達し、次の日 モスに立ち寄り、その翌日ミレトに着いた。それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソには、寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムについていたいと旅路を急いでいたのである。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さん、私はアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方を過ごしていたか、過ごしてきたか、よくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙を持って、また、ユダヤ人の陰謀により、我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とはっきり主張したのです。今私は心を縛られて、エルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるかのかわかりません。ただわかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされ、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする、任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、御国を述べ伝えて、あなた方の中を巡回した私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を生死、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服をもさぼったことはありません。あなた方自身がよく知っている通り、この両手は、私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも、働いてきました。このようにロープして、弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。こう言い終わってパウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。皆は声を張り上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も打ち付けし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうといった言葉によって特に心を痛めた。それから彼はパウロを船まで見送ったとありますように、パウロはですね、このエペソから今度はマケドニアを通って帰ることになるわけなんですけども、ギリシャからですね、本当はシリアの方に向けて、 船でしようとしたわけですね。ですからもうマケドニア通らずにシリアの方に行っちゃいますから、もうその直行便乗っていけばエルサレムにすぐ着いたわけなんですけども、そこでユダヤ人の陰謀が、要するに 船の上でパウロを殺すっていう計画があったわけですね。それを知ったパウロはマケドニアを通って帰ることに決めたわけです。でそして陸路を通ってね帰ることにして、そして、諸教会、パウロが立て上げていった教会ね、兄弟たちにみんな会って励ましながらね、励ましをや勧めをなしながら、諸教会を巡って帰っていったということなんですね。そして、この先発陣といいますか、テモテたちが先に、トロアスのところに行ってましたんで、そこでパウロたちは打ち合って、そして、そこで別れを惜しんで、こうパウロは夜中中喋って話し合ったりとかしてたわけですね。そしてメッセージもしてたわけです。もうこれで会うことはないと思いますからね。ですから当然説教も長くなっちゃうわけですね。すごい長くなっちゃって、そしてユテポという青年がですね、まあいくつぐらいの方か分かんないですけども結構若いと思いますよね。おそらく20代か30代か分かんないですけども、そのぐらいの方が、説教を聞いてたんだけども、もう窓際で座って聞いてたんだけど、とうとう長いもんですからね、説教が眠り込んで窓から落ちちゃった。3階からです。もうそして見た時にはもう死んでたんですよ。でパウロが降りてきて、そして彼の身を上に身をかがめて彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますということで、なんとか命は取り留めたわけなんですけどもね。今の時代これは無理ですからね。人のパウロがいないですから、パウロがいればもし眠りこけちゃってね、どこから落ちて死んじゃったとしても助けてくれる人は今いませんからね。眠らないように気をつけましょうね。まあ私のメッセージの場合はそんなに長くなることはないと思う。パウロは何時間このメッセージしたのかわかんないですけど、夜中まで話し合ってですね、そこからまだメッセージしてたっていうんですから、もうほとんど明け方に近い一日中って感じじゃないですかね。多分そんなような感じだと思います。もう2時、3時とか4時とか、そのぐらいまでもうやっちゃってたね、ことだと思います。ね、まあ、パウロを責めるつもりはないですけど、ちょっとあまりにもいくらでも長すぎたんじゃないかなと思いますけどね。まあでも、この、ユテコさんは、とりあえずパウロが抱き起こして、命があるって言って生き返って、そして周囲の人たちは本当に慰められたねがありますね。そして明け方まで話し合ってっていうありますからね、本当に長く生産式の時ですね、パンを割くために集まったっていう時ですからね、みんな持ち寄りの食事を持ち寄って、そして食事をして、そしてパンを刺して集会をしてた。で、まあそれで明け方までかかってしまう。そして私たち、13節ですかね、さて私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出発した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていたということで、陸路を通るといっても結構島が多いものですから、途中船を通らないわけですね。そこを船を通っていったということですね。そして、ここでもですね、彼は要するにルカとかそういった人たちみんな会ってですね、そして、 このエペソの長老たち、まあ、長老っていう、メッセージとかする人たちですね。そういう人たちを呼び寄せて、そして最後のメッセージ、お別れのメッセージをするわけですね。これが、まあ、この17節以降のことになってくるわけなんですけども、パウロはもう本当にもう聖霊が、まあ、どの町でも長雨と苦しみが待ってるよと証ししてるんですけども、パウロはもうそれをね承知の上でエルサレムに帰っていったわけなんですけども、ね、でパウロは本当にこのようにですねして、まあ、人々からも、ね、殺されそうな暗殺計画もあったりとかですね、そういうのを逃れながら、こうエルサレムに戻ることができるように、と道を通っていったわけです。で、まあそしてこのね、まあ、よくここの27節以降ですね、メッセージの中でありますように、凶暴な王冠ね、偽の教えをする人たちが曲がったことを言い出して、キリストから離れさせようとしますよ、そういうのに注意しなさい、そういったことをね、言ってるわけですね。そしてこれでもう最後ですから、ね、目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けたことを思い出してください。ありますように。本当にパウロは、本当に忠実にその生涯をこの神様の救いのために、歩んでいったということですね。私たちもですね、キリストを信じて歩んでいますので、ね、最後の最後までキリストから離れることなくですね、歩んでいく必要があります。やっぱりそれには御言葉、祈り、日々の祈り、そういったことがとても重要です、ね、やっぱり祈らないければたちまち私たちの霊的な霊性というのはもう堕落しちゃいます、ね、怠惰、そして堕落、そういったことに気をつけなさいよ、パウロ言ってるわけですね。ですから私たちはそういったこと、ね、気をつけなければならない、ね、パウロはもう自分自身働きながらですね、テントの職、作る職人の仕事をしながら生計を立ててこの働きをしたわけです。でこんなことができる人っていうのはなかなかいません、ね、仕事をしてその益となったそれを旅費に当てて、そしてそれで自分の福音を、キリストの福音をですね伝えるために、自分の旅費とかそういうのを捻出していたということですね。本当に大変な生涯だった。逆に言うとこの大変だったからこそ彼は本当にこのキリストを苦しみの中を通してよく知っていたっていうことも言うことができるわけですね。この仕事をしながらやったっていうことが非常に重要だったと。で神様にあって歩む時にやっぱりこういった試練、苦しみっていうのはキリストに信じて歩んでいく、委ねて歩んでいくときに本当にそういったものがみんな糧になっているわけです、ね、ですからそういったものですね、そこら辺に植わってる雑草ありますよね。 あの雑草もあのバケツに入れて取っといて、そしてそこにあのまあ納豆でもいいですし、ヨーグルトでも入れとくと、あのその雑草がなんていうんですかね、その微生物によって食べられる肥料になっちゃうんですよね。だからあの神様からいただいたものっていうのは本当に雑草でも何でもそうなんですけども、うまく使えば肥料になっていろんなことに使えるわけです、ね、パウロ自身もあの働きながら仕事をしながらやっていましたけども、そこで神様から知恵をいただいて、ね、このもしシリアに向けてこの最初のところの船にね乗っちゃったら、おそらく殺されちゃったでしょうね。もうそういう資格の人がいて、そういうパウロを殺すっていう計画まであったわけですよね。ユダヤ人の人がわざわざ雇ったんでしょうね、多分そういう人をね。でそれであのそういうふうに船に乗せてあの行かせる。またあのテモテたちを先発隊として行かせたっていうのも、ね、そこまでしないとパウロは命が危なかった。先に行かせて、そして次敵がいなくなったのを見計らって、それからパウロは旅立っていったということで、本当に主にあって賢く歩まれたんだなと思いますね。主にあって知恵を持って歩んでいったということですね。ですから本当に私たちっていうのはこういうことからですね、パウロがいかに主から知恵をいただいてこの教会の人たちを励まして、そして自分で働きながらこの働きをしていったということですね。大変なことですよね。テントの職人っていうのは重労働、重たいですよね、テント自体がね。まあ、どういう、その当時どういう素材で作ってたかわかんないですけど、今でも重たいですよね。すごい、強風にさらされても、壊れないテントを作ろうと思ったら、結構な重量になっちゃうわけですね。それもしっかりと縫製もしないといけないし、途中から糸がほつけてくるようなことがあってはならないわけですね。そういったことを見ますと、本当に彼は賢く神様にあって歩んでいったということがですね、この、20章全体からわかるんではないかなと思いますね。本当に、ですからこう、まあ、悪魔の策略、そういったものをくぐり抜けて歩んで、主に委ねて歩んで、ということですね。そして、まあ、このパウロですね、行った道すがらっていうのは、この聖書の一番後ろに載ってます。下の方の地図ですかね、多分だと思うんですけどね、この、感じだと。赤い方の矢印の方だと思いますけどね。で、行くと、ちょうどそんなような感じになると思いますので、また後でね、見ていただいて、マケドニアがどこにあって、コリントがどこにあって、エペソはどこにあるのみたいな感じでね、見ていただければいいと思います。ね、ちょうど今、何でしたっけ、マケドニアっていうのは、フィリップとか、テサロニケとか、ベレアとか、そういう街がね、見てますよね。で、アカヤっていうのがコリントとか、ケンクレアとか、アテネとか、そういうギリシャの地域ですね。そして、トロアスっていうのは小アジアですかね。まあ、その辺の地域ですね。を通って帰っていったという感じですかね。こう、まあ、 これを見ますと大変な距離ですよね。これどうやってこう、まあ、船を使って行ったと思いますけど、ほとんど陸路ですからね。距離的に言ったらすごい距離だと思いますよ、これ。これで500キロですから、まあ、500キロ、1000キロぐらいは軽く超えてますよね。ですから、1000キロ以上ということですから、まあ、1000キロって言っても、本当に、1000キロ以上って言っても、ね、海外に行ってますからね、もうね。ギリシャの地域通って、そしてマケドニアの方を通って、そして それから小アジアの方も通ってますから、本当に世界中を渡り歩いて、そしてそこから今度はロシアの、あ、ロシアじゃない、あの、ローマの方ですね、ローマの方まで行って、そして本当はスペインの方に行く予定だったんですよね。そこまでは行けなかったんですけども、ローマに行ってメッセージして、ね、神様のことを明かしして、そして神様の愛に会いに行くっていうことがいかに大切かっていうですね。私たちはそのことを覚えてですね、歩んでまいりましょう。それでは、お祈りを持って御言葉を閉じたいと思います。天の神様、今日の御言葉ありがとうございます。パウロがいかに、主に賢く歩んでいったか、忠実であったか、また、悪魔の策略に惑わされずに、それをくぐり抜けて、主にあって歩んでいった信仰の歩みのパウロを垣間見ることができましたことを感謝いたします。私たちもそのように賢く、主によって賢く歩んでいくことができますように、また悪魔の策略を遠のけ、私たちはそれに触れず、それをくぐり抜けて、試練の中をも主に委ねて歩んでいくことができますように、一人一人を導いてくださいますようお願いいたします。この時を感謝して、イエス様の名前によってお願いします。アーメン。それでは最後に賛美したいと思います。それではですね、ああ神は、神を前節賛美しましょう。どうぞお立ちください。 天の神様、今日の聖日の朝の礼拝の時ありがとうございます。パウロが本当に、あなたに会って忠実に歩んでいたことによって、様々な地域に教会が立て上げられ、イエス・キリストを信じ受け入れる方が起こされ、そして兄弟姉妹が本当に、主にあって救われた喜びによって、歩んでいた事実を見ることができました。どうぞ私たち一人一人もこのように主にあって歩んでいくことができますように、一人一人を導いてください。この時を感謝してイエス様の名前によってお願いします。アーメン。どうぞお座りください。